ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。案内役は主任研究員である私永井と、
キッシーと、
ハスケです。
よろしくお願いします。
お願いします。
もあの久しぶり感が、あのリズムが全く三者三様でびっくりするっていうですね。
そうですね。はい、なんとですね、こう振り返って編集をしたりとかしていたんですが、おおよそ1ヶ月ぐらい収録もしていなかったということが判明し、まあ配信もそれぐらい止まっていたわけですが、
寂しいよ。
ようやく、再開を、目処がつき、というか、やらなきゃみたいなね、感じで始めておりますが、久しぶりの収録にもかかわらずご案内でございます。
はい。
告知から始まる。
次、もう一回かな、もう一回かもう二回は収録できるんですが、その後ですね、私2週間ほど、ほとんどうちにいない状態になってしまうので、また収録ができない時期がやってきてしまいます。ごめんなさい。
忙しいアピールです。
あと、放浪するアピールですよね。自分探しに出かけるみたいな感じです。
はい。
これ去年どうしてたんだっけ？去年はこの番組あったの？
ありましたよ。
ありましたっけ？
もう その辺からおぼろげながら。でも、うまいことバランス取ったりとか、割と、順調に配信されなかったりとかしたと思うので。
そうだっけ？
順調にね。
まあこれ、他の番組とか聞いてくださってる方は、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、自転車のレースのね、中継がありまして、ツアーオブジャパンっていうレースと、ツールド熊野っていうレースが、ほぼ同時期にありまして、
まあだから例年ですよね、もうなんか恒例行事なイメージ。
そうですね、もう7年ぐらいになるのかな、うん、7年8年ぐらいになる感じだと思いますが、これがだんだんこう期間が伸びてきてまして、ツアーオブジャパンっていうのが大阪から東京まで点々とこうレース開催地を変えてこうずれてきてやっていく、いわゆるステージレースって言われるやつなんですけど、今までは箕面っていうところと飯田の 2ステージの中継をやってたんですが、今年は京都の辺と、例年の箕面、飯田で富士山で東京、5ステージやることになりまして、
すぐ広がりましたね。
広がりました。で、ツールド熊野が、4ステージあるのを全部やるので、前後入れると5日間ぐらいいなくなります。なので、その間に修学旅行が一つ入り、運動会が一つ入り、みたいな、もう、大丈夫かなみたいな、ちょっと不安もありつつ、家にいないので多分収録ができません。
そうですね。あと大人なのか子供なのかよくわかんないスケジュール。
そうですね。
全国飛び回ってるので、あれで
行事盛りだくさんです
。運動会があるっていう。
生徒か。
っていう感じなので、ちょっとまた間空いちゃうかもしれませんが、ただちょっといろいろと進めているものもありまして、そんなご案内を今回、次回ぐらいでご案内できるように頑張りますので、呆れずに聞いていただければと思います。ということで、お休み宣言もしましたことですので、再開を祝って。
すごいですね。再開してるんだから、お休みの宣言したんだからよくわかんない
です。お二人はいかがなんですか？じゃあ、このお休みだった間。
何？
キッシーはどうだったんですか？
いや、もう、クレームダイエットですよ。 当にもう、やだ、モンスターペアレントは。
まあ、この時期だもんね、そのやるのが。
そうですね。
はい。
もう、まあでも、去年の方がひどかったんで、
うん。
今年は体重の減りがなかったです、うん、そこまで。
あ、そうなんだ。
どぎついのがなかったんで、
うん、
現状維持でした。
まあそれはいいんだか悪いんだかよくわかんないね。
まあいいんでしょうね。
ダイエット的にはあれだけど、
はい、
クレームはねそんなにないに越したことはないので、はい、まあひどいのがなくてよかったですねっていうところですが、
他人のミスで怒られるのはもうたくさんだ。はい。
お疲れでした。
あ、お疲れでした。
もう山は越えたの、そのクレームダイエットの。微妙だ、微妙だ。そっとしない。
8号目って感じですね。
あ、まだ8号目なんだ。
はい。だから10月まで引っ張られるんで、これが。
うわ。なんかもう、精神的に病みそうだね。
いやもう僕の中では解決してますから。
ああ、そうなんですね。
はい。
はい。じゃあ、頑張って、健康的なダイエットを始めていただければ、
そうですね。頑張りたいと思います。
はい。永井さんどうなんですか？
僕ですね、多分、ハッキーさんに負けず劣らず、
うん。
ちょっと多忙な1ヶ月を過ごさせていただいておりましてですね。
うん。
なんかまあ、仕事を引き受ける重さと、
エリア
が非常に広くなりましてですね。はい、
うんうん、
そうそうそう、なんかちょっとだけなんか偉くなっちゃったんですよね。
いいじゃない
。ただこれ偉いっていうのは責任が増えるっていうだけでですね。
なんか子供みたいに偉くないでそれでいいみたいな。
ほら、それこそ本当に僕もなぜ自分が関係のないことで頭を下げるんだろうってことが出てきたりとか。
あと
なぜ自分が起こした案件じゃないことなのに処理してるんだろうとかですね。
うん、
でそれ以外にちょっとですね、あと以前からの仕事の関係で、まぁ、ちょっととあるお店のオープンにあたって、
うん、
まぁ、ちょっとそこがダイエット専門のお店にしたいっていう話を受けていて、そうそう、だからそこのスタッフさんの研修とかがそこに別件で入ってきたりとかするんですよ。なので、本当に休みが欲しいって今心の底から思ってます。
へぇー。なんか、この配信をお休み宣言しておいたところで、お休み欲しいって言われたらちょっとドキドキしちゃいますけど。
あ、まあまあ、なんだろう。収録自体を休みたいっていうよりも、
うん、
なんか、スイッチを切る日が欲しいみたいな感じですね。なんかね、すごかったんですよ。僕多分3月から4月にかけて、本当にものすごく忙しかったのと飛び回ってたのもあって、
うん、
もうちょっと3月は勉強もありました。
ああ、そうでしたね。
ちょっと1週間弱ぐらいに横須賀の方に滞在しながら、
うんうんうん、
もうステーキとハンバーグとカレーのローテーションで毎日乗る。
いいなぁ。そうか。
はい、あと夜の11時半ぐらいに半袖じゃタンクトップ短パンでキックモードに乗ってフーって言っている兵隊さんをたくさん見るっていうですね。
俺あんまり。
マッドシティなんで横須賀と思いながらです。
あんまり夜知らないんだよな。
なんかすごかったですよ。ちょうど本当に僕、葉山にいたんですけど、滞在先横須賀のホテルだったんですよ。
うんうんうん。
だから夜になるともう米兵さん的なのがですね、
はいはい、
たくさんうさんくさくうろうろしてるんですよ。で、お店もそれ仕様のところばっかりなので、
うんうん、
なんかね、すごいんですよ。本当にカレーかステーキかハンバーガーしか選択肢がないんですよ。
そっか、いいじゃん。俺その
すごいのになると、カレーと、ハンバーガーとステーキ一緒に食べられるワンプレートみたいな謎の食べ物が、そこにミニがつくとかですね。
いや、そこ行きたい。
多分、ちょいちょい、ハンスケさん僕より全然行く機会あると思うんで。
そうですね。
ちょっと行ってみてください。本当にカレーと、ハンバーガーとステーキと意味のわからない兵隊さんの街だなっていう。
へ
ぇ、うん、すごかったですね、なんだかんだで。はい、で、その後も4月に入っても一回ちょっと横浜に別件で行ったんですよ。
あ、そうなの？
うん、そう、ちょっと急に行くことになったんで、
うん、
そう、ちょっと誰もまあ連絡をせずに行って帰ってきちゃった感じではあったんですけど、
うんうん、
なんか本当になんだかんだで本当にそんなのがありながらなので、
うん、
結構動き回っていたり、かつ仕事、だから気がつくと、一日とか例えばいなかったりとかするじゃないですか、
うんうんうん、
今行ってる会社に。そうすると、なんか意味がわからない。書類でデスクの上が真っ白になってるっていう。
ああ。
すげえ、偉くなると大変なんだね。
なんかちょっと本当にびっくりしてますね。
はい。なんか、こう、人の、下の人とか、他の人のサポートをしている大人な二人に、なんか、尻込みをしてしまいますが。これもちょっと言ってみたいな。人のために頭下げてみたいな。これ下げてもらう方なんだよね。
何言い出したの？
なんかこう。
すごい、すごい、釈然としないまま頭下げて。
なんか花粉症いいなって言ってるのと同じようなまたモードになるのでやめときます。
そうだよ。イラッときたんだよ。そういえば、そう、花粉もね。
もう大丈夫なの？
もう大丈夫です。
あ、そうなんだ。
はい。
なんだ、つまんない。
つまんないとか、ほら、また、クレームが来ますよ。
そうですね、本当に今、花粉症の方多いですからね。
はい。ダメですよ。
敵がいっぱいなんだよね、周り。
自ら作ってるんでしょ。
すげえな、なんか、去年まで仲間だったのに、今年は敵か、みたいなね。そんな、あれですが。もう、じゃあ大丈夫なんですか、花粉は。
はい。
はい。じゃあよかったです。
そうですね。はい。
はい。ということで、まあ、そんな、ドタバタしている3人でございますが、このお休みしていた期間にメールをいただきましたので、今週はメールのご紹介をさせていただきます。ピックさんよりいただきました。ダイエット研究所の皆さん、いつも配信ありがとうございます。ピックと申します。ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて今回はツイッターにて永井さんに質問をした件についてです。質問の内容は以下の通りです。ということで突然ですがコンプレッションウェアの使用上の注意はありますか？例えば睡眠中の使用は避けた方が良いなどご教授いただけると幸いですと質問させていただきました。で、その時の永井さんのツイッターでの回答、ご質問の件に関してはツイッターだと文字数の関係上すべてお話しするのが難しいので番組で紹介させていただき回答という形でもよろしいですか？ちなみに睡眠時に関してはおっしゃる通りですということでした。
ちょっとちなみにですね、多分このやりとりをピックさんとさせていただいたのが、
やべ、
3月の、
ああ、
10日、
ああ、
ごめんなさい。ピックさんお待たせしました。
いや、すごい多分ね、皆さんに思われてるんじゃないかと思うんで、先に口に出しておきますけど、
うん、
この番組は皆さんからリアクションが起こったらお休みになるみたいな、ものすごい稼働しておりまして、大体メッセージをもらったり、皆さんの環境がアクティブになってきた時に限ってスイッチを送るっていうですね。
そうですね、なぜか。
上げたいんだか下げたいんだか全くわからない。
本当だよね。まあさんとかもせっかく久々に連絡くれて、こう、間が空くのが寂しいですとか言われて、こう再開し始めていたにもかかわらず、またバツンと切れるしね。
すごいですよね。だからザ・はしご外しって思いながら。
ごめんなさい。はい。ね、ということで。
状況ができない。すみません。ちょっとそこに関しては僕もあんま人のことが言えないんで、あれなんです。そんなやりとりでさせていただいて、番組で紹介させていただきますねって言って、今に至るということですね。
はい。だいぶ
間が。全部熟成をした状態でお届けできてるということですね。
だいぶ、香ばしくなってるんじゃないかと。
そうそうそう。でも時期的にはちょうどいいと思いますよ。
あ、そうなの？
ほら、っていうか、ほら、今皆さん動き出し始めてもいいかなと思う時期じゃない
ですか。ああ、まあ、気候も良くなってきつつありますし、ね。
そう、もうね、夏日なんていうのがね、地層庁全国であるくらいですから、うん、当然薄着になると、
うん、
やっぱり体型というのはあらわになりますからね。
いや、今日ね、まさしく、今までずっと長袖着てたんですが、今日は、ポロシャツ1枚で出動しまして、
今僕ポロシャツ1枚って言われたんで、他何も履いてない。
そんなことあるわけないでしょ。
露出狂ですね。
いや、なんか久々にポロシャツ1枚だったら、なんか腹がやばいってちょっと思い、まあいや、俺のことは。で、コンプレッションウェアとは、
なんだ、
なんぞや。
そうそうそう。これ皆さんご存知ですかね。コンプレッションウェアって言い方をね、まあ、一般的な名称で、各スポーツブランドがそれぞれね、いろんなバリエーションで出してはいるんですけれども、
うん、
まあ、簡単に言いますと、
はい、
あ、でも面白いんで、ちょっとどんなものだか想像してみましょう。どんなものだと思います
ごめん、俺はね、自転車関係のあれで、
あ、そっかそっか、
マッチ
のこと
です
ね、うん。じゃあ、キッシーに聞いてみた方がいいんですね。
うん。
コンプレッション。
どんな感じだと。
なんか、あの、よく野球とかの、こう、なんていうんですかね、アンダーウェアみたいな、こう、ピタってするやつですかね。
あ、まあ、フォルム的には正解ですよね。
ああ、なるほど。
まあ、あの、コンプレッションっていうのが、要は、あの、圧力をかけるっていうことなので、
うん、
簡単に言うと、着たとき、要は着用したときに、軽めの圧力がかかることによって、はい、いくつかメリットが出てくるんですね、はい。あの、要は筋肉の動きを補正する。
うん。
それから、背を削減することで良いパフォーマンスをする。だからまあ、ね、トレーニング効果とかも得やすいっていうことで、
うん、
各メーカーが使ってるというか、展開しているんですよね。で、代表的な多分ブランドで言うと、
うん、
あの、U と A が重なっている、うん、アンダーアーマー。
ああ、はいはいはい。
多分ね、皆さん名前だけはご存知じゃないかな。
うん。
思います。
僕が初めてこのコンプレッションウェアっていう名前を聞いたのはその、アンダーアーマーのやつでしたね。
うん、やっぱりそうですね。まあ、いわゆる走りと言いますかね。
うん、
割とパイオニア的な部分がありまして。あとはですね、割と着用している方が多いのは、スキンズっていうブランドもあるんです。
はいはい。
これも結構有名ですね。
うん。
で、これに関してあの、いわゆるファッション性も非常に高くてですね。
うん。
簡単に言うとつけててかっこいいみたいな。
うんうんうん。
もちろん機能性も高いんですけど
ね。うん。
っていう部分もありますし、あとは、ナイキはナイキプロっていう、あの、カテゴリー展開をしていて、その中でいろんなウェアで、着圧、要はコンプレッションをかけられるウェアをいくつか展開してるんですよね。
うん。
で、アディダスがテックフィットっていうカテゴリーを設けて、その中でいくつかパターンを踏んだコンプレッションウェアを用意してるっていう感じですね。
うん。
で、しばらく前だと、コンプレッションウェアって要はその、トレーニングの成果を発揮したり、パフォーマンスを良くするために軽く筋肉を締め付けるっていうことを主軸にしていたものが多かったんですね。
はい。
で最近はそれに加えて新しいラインとして体のリカバリーのために着用する、要は体を早く回復させたりとか疲労を取りやすくするために着用するっていうラインも出てきてるんですよ、各ブランド。
へえ、なんかイメージとしてはその運動するときにこうつけてその運動の効果とか上げるっていうイメージがあったんだけど、その回復系だとすると終わった後に着るってこと？
そうですね、終わった後とかリラックスしたい時とか、例えばストレッチをする時とか、あとスキンズっていうブランドに関してはリカバリーに関しては、例えば車の運転中に着ていることによってリラックスしたまま長時間運転しやすくて、
いいな、それ
。体の負荷を軽減させたりとか、
へ
ー、そういったシリーズもあるんですよ。
へー、
うん、なので、まあ本当に今に関してはすごくその二極とまでは言わないですけども、大きく二つのラインがメインなので、
うんうん、
まあ注意点ということで言ってしまうと、まずはどちらの目的で使いたいのかっていうことで、商品選ぶっていうことが一つですよね。
うん、
はいはいはい。
だってやっぱりあの、基本的には締め付けがあるもので、動かすことによってパフォーマンスを上げる狙いがあるものなので、
うん、
リラックスをしたい環境の時に、着用するとかえって逆効果になりやすいってことですよね。
うんうんうん、
あとはまあ本当にあのある程度、まあ、少なくても40分ぐらい動くときに着るのであれば効果は得やすいと思うので、
うん、
まあ、そのぐらいを割とコンスタントに動く機会がある方であれば、
うん、
使うのはとても効果が上がりやすくていいんじゃないかなと。あの、個人的にも僕いくつか使ってるものあるんですけど、
うん、
やっぱりあの、動きが補正される感じは確かにあるんですよね。
うん、それは、なんていうの、自分の癖で正しくない動きになっちゃうものを正しい方向に導いてくれるような感じって思います。
ああ、そこまでではないですね。ただね、やっぱりあの、筋肉が例えば揺れて横にブルブルって触れて動いたりとかすることもあるじゃないですか。
はい。
そういったものがブレがなかったりはするので、
ああ、なるほど。
簡単に言うとそういう部分で無駄な疲れ方をしなくて済むっていうのもありますね。
うんうんうん。
なるほど。
だからまあ動きやすいっていうのは確かにありますね。やっぱり汗の出る量とかも、
うん。
多少やっぱり、うん、多い感じはありますしね。
うん。その、今45分ぐらいっていうその目安がありましたけど、例えばその、 短い、今日ちょっとだけでも動いとこうみたいな時に、短い時にはそんなに無理して着用しない方が快適っていうぐらいな感じなんですか？
まあまあまあまあ、もったいないっていう感じですかね。
ああ、なるほど。
逆に着るんだったらちゃんと動く時間を設けた方が良いかなっていう。短時間だったらそれこそ効果を得られても、
うん、
そんなに大きく差が出てこないのでっていう感じですね。
ああ、そういうことか。はいはい、はい、うん。
だから、特に例えば長時間走られる方とか、
うん、
まあ、そういった方はね、特に疲労の軽減も含めて、うん、タイツとかでコンプレッションウェアを着用されるっていうのは一ついいんじゃないかなというのはありますね。
うんうんうん、
まあ、個人的に僕はアディダスのテックフィットかスキンズを使ってるんですけれども、
うん、
そうですね。やっぱり各メーカーによってやっぱり違いがあるなっていう部分は非常に大
事
なんです
けれども、
スキンズはですね、結構いいお値段するんですよ。
おう、どれぐらいですか？
多分、例えば、肘までぐらいのものとかだとするじゃないですか。手首から肘までぐらい覆うものだったとするじゃないですか。
え、手首から肘？
例えばですよ。
うん、ああ。
例えば、そのぐらいのパーツの商品があったりとかするんですね。スキンズって結構細かくパーツ分かれてるので。
うん、
多分、それでね、1万円前後なんですよ。
おー。タイツとか言ったら、
もうちょっとしますね、やっぱり。
1万5千円とか2万円ぐらいっていうこと？
そうですね。ふくらはぎだけのものとかでも、やっぱり1万円前後。
うわ、結構するなぁ。
ダメだ。
まあでも、確かに、結構、良いことは良いんですよ。あと、割と、スキーとかされる方とかで好んで使われるのが、確かグンゼだったと思うんですけど、CXW っていう、ブランド展開してるコンプレッションウェアがありまして。
はいはいはいはい。
確か CXW は逆に女性の普段、はい、むくみ解消のためのストッキングっていうかタイツみたいなのの着圧、段階着圧って言って、
はいはいはい、
だんだんだんだん圧力を変えていって、むくみを予防するためのタイツみたいなのも含めて展開してるんですけど、
うん、
それを割と日本人には合っているみたいで結構使っていて、
うん、
感触良いっていう方多いですね。運動しない方でも。
うーん。うん。
だからまあその辺がまあ、どこのブランドでも全然今挙げたところであれば間違いなく体感効果はあると思うので、
うん、
使い方としてとりあえず45分とか、まあそれ以上動く長時間の時であれば、やっぱり効果が安いので、使った方がパフォーマンスは上がるなということが一つと、
うん、
それでも目的が、いわゆる専用機じゃないですか。
あ、はいはい、
体を動かすことに特化しているものなので、
うん、
体を動かさない時間が多いんであれば当然着用しない方が良いっていうことですね。あとリラックスウェアとして使えるものもあるので、
うん、
まあそういったものを、まあその場合は選んでいただくっていうところかなと。
うんうんうん、
で、まあ大体共通して通気性に非常に優れてます。要は快適に着続けていられるような感じではあるんです
ね。だからそんなんだとずっとつけてたい感じもするけどね。
って思うじゃないですか。ずっとつけてるとものすごい疲れます。
うん、ああ、そういうことなんだ。
さすがにやっぱりものすごい疲れるので、
うんうん、
結構ね、姿勢の矯正効果とかの高いものもあったりとかするんですよ。
うんうんうん、
そうなると結構な疲労感は得られるので、
うん、
お仕事に集中できない可能性あるんですね。
そんなに？
結構多分疲れると思いますね。
じゃあ普段なんか、その仕事の感覚でずっとつけて仕事してたら？
っていう風に考える方もいらっしゃるじゃないですか。
うん、
例えばピックさんみたいに、ピックさんお仕事がちょっと体をね、たくさん使われるお仕事の種類の方なんですけれども、
はい、
そういう方がお仕事中に使われること自体はありだと思うんですけど、
うん、
半助さんが例えば使おうと思った時に、確かに1日動く量多いですけど、ストップ&ゴーが多いじゃないですか。
はいはいはい。
ああ、なるほど。
多分そうなると相当疲れると思うんですね。だからそれを犠牲にしても、
うん、
いいぞ、頑張るぞと思うんだったらつけるのはいいんじゃないかなと思う。
もうバテて仕事にならないと問題だもんね。
うん、そうですね。結構でもそのぐらい、くたくたにはなります
よ。へ
ぇ
ー。だから意外と効果は高いものなので、
うん、
ちゃんと使用するシーンを選ぶっていうのが間違いのない使い方になるかなという感じはしますね。
じゃあそれはちょっと本当に運動するぞっていう時にうまく活用するっていうのが一つ注意点ではあるのかな。
そうですね。だから24時間着用するものではやはりないっていうことですかね。
うんうん
うん、あとはまあ当然ね、怪我とかをしているところであればやっぱりね、圧力がかかっちゃうっていうこと自体よろしくないこともあるので、
うんうん、
まあ、当然それであれば使わないです。
うん、
あと、体を快適に保つ。要はベタベタしないとか、
うんうん、
必要以上に蒸れないとか、そういった部分は優れている商品ではあるんですけれども、
うん、
基本的に例えば保温性が高いとかいう、例えば暖房器具みたいな形、マフラーないしは、
うん、
腹巻きみたいな形で使えるものではないっていうことですよね、
うんうんうん、
あくまでも運動効果を上げるものとして使っていただきたいと、
うん、
でも本当にいろんな種類でいろいろなパーツごとにあるので、例えばノースリーブのものとか、
うん、
ハーフ丈の、例えばそれこそハーフパンツみたいなものとか、
うん、
あるんですけれども、基本的には覆う部分が多い方が、
うん、
効果は高いと思います、
うん、
それは覆われる筋肉が多いっていう話なので、
うんうんうん、
だからまあ手首まで覆われる、足首まで覆われるっていう種類のものの方が、
うん、
やっぱりトータルで動いたときに運動効果は得やすいだろうということですね。
うん、
基本的には特に僕は足は足首まで覆った方が絶対に良いと思ってるんですね。
うんうん、
ふくらはぎがやっぱりどうしても動きが悪くなったりとか、
硬、はいはい、
くなったりして、
うん、
うまくポンプ機能を果たさなかったりすること多いので、
うん、
そこをコンプレッションウェアとかで補えると、とても運動も、特に有酸素運動とかはね、成果出やすくなりますし、
うん、
なんで、まあ、下半身だけは少なくても足首ぐらいまでは覆うものを選ぶっていうのが、良いんじゃないかなって。逆にふくらはぎだけのサイズとかもありますからね。
うんうん、
だから普段お仕事の時に歩くことが多い方用に、
うん、
ふくらはぎだけのタイプとかも売ってたりするんですよ。それはもう本当にだからウォーキングとか普段歩く方用にっていうのが、
うん
うん、
だからまあコンプレッションウェアの一つではあるんですけど、
うん、
なかなかちょっと運動する機会ない方はそういったものでふくらはぎの疲労を軽減するだけでも疲れにくかったりとか、
うん、
あとちゃんと血が送られることによって代謝を上げやすかったりっていうのもありますからね、
うん、
そんなのを履いているとスーツの下でも要は履けるじゃないですか、
うん、
それで選ばれる方とかも結構いらっしゃいますね。だから OL さんとか CXW の着用率割と多いですよ。
へ
ー、結構、うん、あとはまあ本当に動くときにヒラヒラしなくていいっていうのもありますよね、走ると、
うん、
やっぱり体にピタッとしてるので、
うん、
あ、
そう、風の抵抗とかを受けにくくはなったりするのもありますし、
うんうん、
ただ本当に体型があらわになるので、
うん、
ある程度見られてもいいよって、いい意味でも悪い意味でも見られてもいいよっていうことになる方が着用される
ヒラヒラ
が多いかなと思ってますね。
でもこれってアンダーじゃないの？
基本的にはアンダーですね。でもまあまあまあ、割とジムとかだともう、ね、特に何かを羽織ることもなく、トップスメインでっていう形で使われる方もいますし、あと僕の知っている焼肉屋さんで、腱鞘炎になってるんですって言って、スキンズの、それこそさっき言ってた手首から肘にかけての、コンプレッションをつけながら、お肉をサーブしている人を僕は。
コンプレッションウェアつけて焼肉のサーブ。
はい。無駄にかっこいいなって毎回毎回言うんですけどね、本人に。
なるほどね。
だからまあ運動効果を上げやすいっていうのはね、一つあるので、あとはお値段の幅も本当に幅広いので、
うんうんうん、
ただまあ簡単に言ってしまうとやっぱり金額にある程度比例をするので、
うん、
すごく真剣にスポーツやってらっしゃる方だとおそらく、アンダーマーないしは、スキンズを選ばれてる方は多いかなと。
うん、
それもまあもう少しエンジョイ志向でっていう方だと、それこそナイキアディダスのあたりを使われる方が多いかなと。
うんうんうん、
っていう感じですね。だから僕も本気でやんなくちゃっていう時はスキンズ使って、
うん、
まあちょっと今日軽く汗流せるといいかなっていう時はアディダス使うみたいな感じで使い分けたりとかしてますね。
そんな使い分けなんだ。
うん。
うん、はい、ということで、ピクさん遅くなりましたが、いかがでしたでしょうか。
まあなんか、もう買っちゃったよって言われたらもうシャレになる。
そうだよね。ごめんなさい。まあでもメーカーごとに特色もあるようなので、ご余裕があれば、いろいろお試しいただければという感じです。で、ピクさんご紹介、 いただいております。30代男性で、身長165センチ、体重 62.5、以前の番組にて太ももの減量についてバランスボールの使用をご提案いただきましたと。農業を生業としており、最近作業中に着用するようになりましたということで、これからも楽しい配信心待ちにしておりますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてなんとですね、続きがございまして、
はい、
おつまみもご紹介してくれております。団中より拝借ということなんですが、おつまみレシピ、簡単味玉からのくん玉。
団中
と、
雑誌あるよね、これね。
そうそうそう、団中は日本一の肉レシピとか、そういったまあ、レシピだったり、美味しいお店を紹介している雑誌ですよね。放送作家の小山薫堂さんとかちょいちょい登場する。
ああ、はいはいはいはい。なんか確かにイメージありますね、薫堂さんもね。
はい、多分方が多分ね、結構紹介されてるお店が、分け徳さんとかそういうお店が結構入ってたり、うん、有名なとこですよね。
うん。で、紹介されてたものをご紹介いただきました。
これ、ハードル高そうですね。
高そう、
だって、くん玉でしょ、
味玉からのくん玉。
からのでしょ、
からのですよ。
燻製ってことでしょ、
うん。
違うのかな、
いや、そうでしょ。
燻製の道具がないけども。
燻製って今さ、
チップとか売ってますよね。
売ってる。で、なんか段ボールみたいな簡単な、あれで、下はフライパンだったり、鍋だったりでできますせ、みたいな。
できます
できますできます
できますせ。
できますよ。
あ、マジっすか。
で、なんかね、その簡単、お手軽燻製なんちゃらっていうの、500円とかで売ってたような気がする。
じゃあ、これは、
ありますね。
できそうですね。
うん。
これ、はなんか見たことないのがある。
何
三温糖っていうんです
か。三温糖、はい。
何でしょうか。
茶色い砂糖だよね。
そうです。
脱色
ある。
あるんじゃん。なんだよ。
三温糖っていうんだ。
名前は知らんのかい。
白いやつじゃないやつでしょ。
うん、黒いまでいかないけど、ちょっと薄い。はいはい
は
い、
あ、うちにありました。
なんだよ。
すいませんでした。なんかそういう特殊なのがあるのかと思いました。
あれ、脱色する前のお砂糖だよね。白くする前の。確か。違ったっけ？
そうです、そうです。
まあ、ね、
脱色って言い方が食べ物に対してどうかと思ってたっていう話です、ね。
漂白もがず
っと。まあまあまあ、
要は、白糖？
そうですね。あ、いわゆる白砂糖ってやつ、ね。
白砂糖にする前の状態。
はい。
サトウキビから最初にできるのが三温糖じゃなかったっけ、違ったっけ。
そうですね、そうですね。
だよね、確かね。
はい。
ですよ。です。
はい。
あるんじゃん、おうちに。
ありました。
これじゃあぜひいつかチャレンジしてみてください。まず、なんか、お醤油、水、昆布などで、煮卵を作り、
はい、
その後燻製にするという。ことのようですので、ちょっと細かく書いてくださってるんですけど。
そうですね、ちょっと、これは、
はい。まあ、すぐにとは言いません。いずれ、とかでチャレンジして。あ、なんかみんなで作るのもいいかもね。みんなでバーベキューしに行ってやろうか。
あ、じゃあ経費は半助持ちっていうことで。
さあ、ということで今週の、はい、
なんで？
あ、ごめんなさい。忘れないうちに言うとこ、もう、ちょっと、告知を済ませて、おつまみコーナー行こう。
はい、流れが全くなくなりました
ね。ごめんなさいね、ということでピクさんありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません遅くなりまして、ぜひ何かご参考にしていただければ幸いでございます。でこの流れでおつまみコーナー行きたいんですけど、ちょっと忘れそうなんで先にご案内させてもらいます。緊急一期募集、ずっと言いながらちょっと間が空いちゃったりして時間がぐずぐずになってしまっておりますが、永井さんとちょっとご相談した上でですね、この一期に募集というか決まった研究員の方の中から これはちょっと永井さんの方で選んでもらう形がいいよね。
はい、
いろんなちょっとプロフィール、などちょっと書いていただくことになると思いますが、その中のお一人、永井さんのフルサポート体験していただきます。
ほう。
これ、選ばれた方にはちょっとスカイプを定期的にちょっとつないでいただいて、できれば、カメラ付きのもので、
すごいな、なんか。
直にね、会えるのが一番本当はいいって、永井さんよく言うんですけど、遠方の方だったりすると、なかなかちょっと難しいかもしれないので、モニター、OK としていただいた方に、の中からお一人選ばせていただいてですね、この研究期間、定期的に永井さんと、マントゥーマンで、ちょっとやり取りをしていただいて、まあもしかしたら、マントゥーマンの、マンの方に、ちょっと私も、キッシーもお邪魔して、3対1になるかもしれませんけど。
メントゥーマンってことですね。
メントゥーマンになるかもしれませんが。ちょっと徹底的にやっていただこうという
方。まあ、そうですね。一応本気で痩せてみようじゃないかっていう話ですよね。うん、
ということで、お一人モニター、モニターという言い方をしているのはですね、それをちょっと、皆さんに機会をできるように、
うん、
そういったね、永井さんとダイレクトにやり取りしていただくためのなんかモニターさんという形になりますので、その様子、まあカメラ付きだからカメラの、あの映像そのまま出すとかいうことはありませんけど、感想だったりとかその数字だったりとかその永井さんとのやり取りをちょっと紹介させてもらう形になると思います。そういった方を一期生の中からお一人選ばせていただきますということと、他の研究員の方も全員と期間中に、一度は、それに近い全員の方にちょっとねこのモニターみたいな形をやるのは永井さん時間的にちょっと難しいので、ただ他の方にも全員一度は、スカイプなりで通話をして直接、いろいろ質問だとかやり取りしていただいて永井さんからアドバイスをいただく時間を作っていただきます、ということでそういった特典付きということで第1期募集しておりますのでぜひ応募ください。応募の方はトップページの方に、研究員募集のバナーをつけてありますのでそちらの方からホームちょっと必要事項いくつか、そのモニター OK だったりとか、スカイプこちらの方からつながしていただくスカイプの ID、など、まあ、スカイプ難しければ何かしら別の方法でも構いませんけども、何かしらの方法でそのやり取り、これは全員の方ですね、徹底的にするか期間中に一回通話っていう形になるか分かりませんけど、何かしらの形で私たちの方から連絡させてもらう形に今回の研究員の方はなりますので、そこら辺のご記入いただくフォームがありますのでそちらの方からご応募ください。で、こちらあとこれまでのプレ研究員の方にやっていただきました研究室、一旦リセットさせてもらいます、研究室の方にはもう書いてありますが、一旦リセットさせていただきますので必要な書いていただいたね必要なデータとかあればご早めにコピーして保存しておいてください、一旦リセットして、引き続き一期やりますよっていう方はまた入っていただけるんですが、今現在使っていただいている研究室は、アクセスができなくなると思います。ですので、今のうち書いて、いただいた研究内容とかね、ちょっと記録として取っておきたいわという方は、今のうちにコピーしてご自身のパ パソコンなりに、取っておいてください。ということで、ご案内は以上でございます。はぁ、終わった。
はい。
ということで、僕はもう終わったので、これからはキッシーのおつまみコーナーです。
はい、お待たせいたしました。
なんかすごい、ほっとしたよ。はい。
はい。今日は、
はい。
もう、永井さんに怒られる覚悟ができてます。
やったーということは俺が喜ぶんだね。
そうです。
きっとね。
ハンスさんが好きな、お肉料理を作りました。
来たよっしゃ
写真も撮りました。
あのね、
はい。
言っていいですか？
あ、はい、どうぞ。
今日ね、
はい。
ご飯食べれてないんです。
まただよ。前回もな、前回か、その前かも、僕言ってたよね。
だから、このおつまみコーナーやばいんだよね。
もう。まあ、しゃあないですよね。
俺、あんまり遅くに食べるといけないって言うからさ。
食べなきゃいいでしょ。
食べないで寝ようかなって思うんだけど、
はい。
このおつまみコーナーやって、食わずに寝れた試しがありません。
っていうことは、思ってても食べるっていうことです
か？あ、そうですね。はい。はい。いいですよ。食うから。
食うからね。
はい。
冷蔵庫を、
はい。
開けたらピーマンが残ってたんで。
あ、あるある。
あります。
うちもある、うちもある。
で、無性にピーマンが食べたくなったんで、
うん。
まあ、ピーマンって言ったらもう俺、肉詰めしか思いつかなかったんですよ。
はあ、まあ、王道だよね。
そうですね。まあ、これでビールをかき込んでやろうと思って。
うん。おつまみにはいいかも。
はい、作りました。で、
うん。
もう単純に、
うん。
合いびき肉のひき肉を買ってきて、
うん。
作ったんですが、
うん。
お肉が、
うん、
要はピーマンに詰めてきますよね。
うん。
お肉はちょっと余ったんで、
うん。
ピーマンが足りなくなっちゃったの、要は。
あ、はいはいはい。
で、うん、で、そのお肉を、フライパンで炒めて、
うん。
要は、なんていうんですかね。お肉の油とかも、一緒に下に、油だよ。ソースをね。
うんうんうん。美味しいよね。その、肉炒めた時に出るの
って。ソースを、それと一緒に作ろうと思って、
うん、
肉を炒めて、
うん、
上からかけようと思って、うん、
その、漏れ、余すことなく使い切るみたいなのいいよね。
そうそうそ
う。うん、賛成。
で、作りました。え、もう美味しくいただきましたよ。え、そりゃ。
で、これを、なんていうの、つけだれというか、ディップするみたいな。
いや、もう上からぶっかけました。
ああ、かけたのね。
はい。
はい。え、これ、ひき肉は炒める
そのままでも美味しかったです、一応。炒めて。
うん。
単純に炒めていただけですね。ひき肉炒め、あと、ケチャップと。
いやいや、あ、ケチャップね。うん。
あと、ブルドッグ。
ほう。
ソースかな。
あ、
なんかを入れて。
うん。
混ぜただけです。
いや、100点。もう美味しそう。腹減ってきた。
ってことは、永井さんの点数低いです。美味しかったっすよ。
美味しそうね。
見てくれは悪いんですけど、ピーマンの形別だったんで。
あ、まあ、まあでもそれはね、お店じゃないからね。そんなのは、全然。
そうです、そうです。食べれれば。
これさ、なんか写真を貼ってもらってますが、
はい、
なんか混ざってるよね。
何が？
ひき肉の部分に。
そう、野菜を取らなきゃと思って。
お、フォローに入ったね。
あ、ちょっと餃子風にしようと思ってニラを入れたんです。
嘘ちょっとそれイメージ違うな。
そうそうそう。でもね、意外と美味しかったです。要は、似たようなもんじゃないですか。
うーん。 なんか、ワンタンみたいな皮で包むか、ピーマンで包むかの違いみたいな。
いやいや、ぜひお試しあれ。
ニラ？
ニラ。ニラだったと思うけどな、確か。
まあでも美味しかったんだもんね。
うめえっす。奥さんもうめえって。
言ってた？
言ってた。言ってたよ。
はい。なんか最後、ニラがちょっとイメージと違ったので、ちょっと引いちゃいましたけど。
いや、なんか、ニラじゃねえやつだよ。わかんないよ、もう。
まあでも、ピーマンの肉詰めは好き。
はい。
あの、もう100、ニラちょっとあれだったけど、100点でいいです。で、このソースが、
今
あるのが憎いで、はいは
い。ソースがね。
ソースまで作るところが、ちょっと憎い。
憎い。
憎い感じでした。
お肉がだって余っちゃったんで。
そんだけか。
そうそうそう。まあ、本当に、10分、20分かかってないですね。20分かかってないと思います。
そんなんでできんの？
ちょっと。
そんなんでできんならちょっとうち来て作ってよ。
ん？あ、いいっすよ、お金もらえれば。
お金いるんだ。はい。
そりゃそうでしょう。出張代が。
出張代ね。はい。いや、自分で作ろう。頑張ります。美味しそうです。
美味しいです。
はい。ということで、今週、ピーマンの肉詰め、ちゃんとソースもついてるぜ、バージョンでございます。
ちょっと待って、点数の気持ち作るから。
あ、気持ち？
はい、どうぞ。
私、個人的に言うと、ほんと100点、お腹空いてきたっていう感じ。これ、ご飯、おつまみっていうのもあるけど、
ご飯食べたくなりました。
なるよね。
なりました。すっごいなりました。けど、我慢しました。
あ、おげ？
はい。
酒飲むからか。
お酒飲んだら、炭水化物は、なるべく取らないようにしますから。
はい。そうね。そうね。この間のやつもう一回聞いてみようか。
はい、恥ずかしかったんで。取らないとは言ってませんから。
言わないね。なるべく、
はい、なるべく
控えてるのね。
そうです。
いや、でもこれ本当美味しそう。おつまみだけでなく、ご飯のおかずにもいいんじゃないでしょうか。ということで、今週のピーマンの肉詰め。長井さんの採点は？
はい。では、参ります。
はい。
はい。
なんか俺がドキドキするな、これね。
ズバリ。
ズバッと言っちゃいますね。
うん。
お願いします。
25点です。
そう。まあそうでしょうね。
というよりもいえいえなんだろう。点数低いとほら、料理を否定してるっぽく聞こえるんですけど、決してそんなことはなくですね。
うん。まあ、はい、毎回説明入りますが、これはちょっと長井さんには、私の方からちょっと厳しめにつけてくれ。要はダイエット的にっていう点数を、つけてくれということで、もういろんなものは一切合算抜きで単純にダイエット的にどうかということの点数をつけてもらっております。
そう、なので加点ポイントは、
うん、
唯一炭水化物があまり入ってないっていう、その一点に集約される。
なるほど。
そうか、それにご飯うんぬん以前に、この中に炭水化物がそんなに入ってるあれじゃないのか。
うん、っていうことは、唯一評価できるポイントかな、というところ。
はいはいはい。
うん、ですね。ほら、すみません。細かく話をしていっちゃうと、
うん、
例えばほら、味わいとかは別にして、
うん、
鶏ひき肉にできた方が良いとか出てくるじゃないですか。
ああ、これ合いびきっつったっけ？
そうです。
はい。
あとはほら、例えばそれを一回蒸しておいて軽く炙るっていうことをするとか、するとダイエットレシピっぽくなったりするじゃないですか。
なるほど。
蒸して。
そうそうそう。一回軽くこれを蒸した状態にしてから、ほうほう最終的に焼き目をつけるっていう感じですかね。
ああ、なるほど。
そうするとほら、油の摂取量が控えられるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ってやっていくと、加点ができるっていう。
ああ。なんか点数の取り方を教えてる感じだよね。
この中に今だとテンペとかとおからでできてる大豆ミートみたいなのあるじゃないですか。
へえー、それ知らない。
そう、例えばそれをお肉に半分ぐらい混ぜてあげたりとか、 してあげて、お肉の量を例えば相対的に減らすとか、
うんうん、
あとせっかく野菜を入れるんだったら例えばミックスベジタブルにしてみるとか、
うんうん、それも美味しそうね。
ね、そうそうそう、アレンジポイントがあるんですよ、
うんうん、
なんでそこをやっていくと加点ができるなっていう部分でですね、うん、これはあの完全に美味しいおかずっていう形で、ね、土井善晴先生が作ったんじゃないかって話になっていくので
美味しか
った。ダイエットっていうとそこの部分が、うん、簡単に言うとやっぱりあのお食事、うん、ダイエットに関してのお食事って、
うん、
工夫の積み重ねってやっぱり大きいんですよね。
なるほどね。
そうそうそう、あの本当になんか調理法っていうのはやっぱり特に大きくて、
うん、
蒸すとかいう一手間が加わることによってカロリーが減らせたりするっていうのが出てくると、
うん、
こうダイエットレシピとしていい感じになるじゃないですか、うんう
ん、なるほど。
だからまあちょっとね、あの辛いのはそのあたりを考慮していけるといいなと思ってるっていう意味で、
うん、
ちょっと次に期待する意味を込めてそのぐらいの点数のところかなと思っているっていうことなんですよ。
はい、はい、いやでもそうか、でも蒸すって結構手間よね。
そうそうそう、だからねその部分をできるかどうかで、
うん、
多分食べ方によってのダイエットって割と左右されるんですね、
うん、
そこで挫折する方が多いので、
うんうんうん、
例えばあのプロテイン取るとかスムージー、粉末のスムージーを水に溶かして飲むとかいう話になってちゃうんですよね、はいはい、
まあでもその日頃の食事の作り方をちょっと手間かけるだけです変わってくるかもしれないっていう可能性があるってことだよね。
そうですそうです。あと特にほら男性だと割と大好きだと思うんですよ、あの某フィリップのノンフライヤーシリーズ。
ああ、はいはいはいはい、
ね、ああいうので例えばそれこそ引かないで、
うん、
揚げ物が作れるとか、
うんうんうん、
今あれなんですよね、チャーシューとかもぐるぐる回して、
うん、
それこそチキンとかもぐるんぐるんぐるんぐるん中で回すことによって、
うん、
熱風で焼くみたいな機械も売ってたりするんです、それが家庭でできるやつが。
そんなの売ってんだ。
あるんですよ。そうすると、うん、ほらね、やっぱ熱風で焼くだけだから油も落ちるし、
うんうん、
っていうことで、結構ね、いくら、ただいい値段したんですよ。でも2万円ちょっとぐらいしたんですよ。
あ、結構いい値段するね。
そうそうそう。だからまあ、チャーシュー専用機だと思うとなかなかだなと思って。
あ
でもなんかそういった部分で、要は油を落としたりとかできるとお肉も楽しめたりするじゃないですか。
うんうん、
それこそ唐揚げとかも。
うんうん
ね、
それを食べ方としてはすごくありなのかなと思うんですよね。我慢するよりはそっちの方が全然いいなと思うので。
ちょっと調理、普段の料理を極端に変えるんではなく、調理法を少し工夫すると、ちょっと
変わる。ワンクッション入ると結構ダイエットってポイント上がると言いますか、効果が高い食事取れるんですよね。
うんうんうん、
だから野菜とかもほら、多少火を通した方が量が取れたりとか、
うんうん、
いうのもあるじゃないですか。
はい。
なので、まあそういった部分がちょっとね、あの、だんだんだんだん出てくるようになると、こうダイエットレシピとして本格化していくなと思って、そこの期待値をちょっと込めたっていう感じですね。
やべ、なんか、キッシーにイラン知恵がついたような気がする。
いや、もう、ポイント掴んでますからね。軽くメモしてますからね、本気で。
メモしてんだ。なるほど。はい、ということで、まあ、今週は20。
あれですよね、究極は、
うん。
あ、ごめんなさい。究極は、
うん、
長井さんにも、ハンスケさんにも、
うん、あ、そうね。
点を取れれば、
うん、
ダイエット的にもいいし、美味しいっていうのが
あります、ね。ああ、そうそうそうそうそう。
そうです、そうです。で、そこ両立しますからね。あの、ダイエットのことも考えながら、美味しいレシピとしてっていうのは、うん、両方ともね、並び立つことではあるので。
おぉ、そうそうだね。それ、頭になかったわ。そっか、そういうパターンもあるかもしれないんだ。
はい。
そうですね。そうですよ。
取れるように。
うん。まあでもちょっとこういう今日みたいな冒険してもらう方が俺は嬉しいな。
あ、でもあの僕もその方がいいと思ってはいるんですよ、今のところは。多分、ほら皆さんも作る余地が生まれてくじゃないですか。だから普通におかずを作ってたけど、そんなこと考えるとちょっと確かに変わるなって思ってもらえるっていうのが、
うんうん、
やっぱりとても大切だと思うので。
そうですね。じゃあまずは。
僕あの、これね、あの、今の僕の指摘に、一切耳を傾けずに、ずーっとしばらく、普通に、面白いなと思っているんですよ。
無視し続けて。
はい。打たれ強いみたいな感じ。
はい。まあ、ということで、まあ、今回は25点でございましたが、ぜひ、この25点のピーマン、肉詰め作っていただいて、その次に 100点。
25点のピーマンって言ったら、ものすごい、あの、料理に対して悪意があるみたいな感じ。
いや、ダイエット的にね。
はい。あ、ですね。一個だけいいですか？
はい。
まあ、言い訳なんですけど、
うん、
この時期ちょうど、
うん、
クレームダイエット中でした。肉を取りたかったんですよな。
まあそうですね。
はい。
明治時代にはね、お肉食べること薬食いなんて言ってたみたいですからね。
もうそれで100点。今日は100点なわけです。はい、ということで、はい、ぜひ皆さんも試していただいて、ご感想など、どしどしお寄せください。岸へのつまみコーナー、あの、お酒飲みのね、お酒、楽しまれている皆さんからの、お酒好きの目線から見た、騎士のおつまみコーナーの採点もお待ちしておりますので、ぜひメールの方、ダイエットラボ、アットマーク p-scramble.jp の方までお送りください。はい、ということで、まあ、メールの方もね、お待ちしておりますし、これ、せっかく写真撮ってもらったので、キッシーのツイッターの方で、これ配信 しましたって送るので、
あ、
配信のタイミングで、こうツイッターの方に上げていただいて、
やっべ、もうちょっと綺麗に撮ればよかったな。
これね、ちょっとね、見たとき、うーんって思ったけど。
カメラマンらしからぬ、ね。しかも iPhone で撮るっていう。
iPhone なのか。
iPhone、iPhone。
それであれなんだ。
手ぶれしてます。はい。
シャープダイエットラボつけて、ハッシュタグつけて、キシの方から、この写真も、配信と同時とはいかないか、配信後にあげますので、キシのツイッターの方もぜひチェックしてみてください。キシのツイッターの、ID ってなんだっけ、
うん、ポニョ式です。
ポニョ式。PO。
はい。
ポン、
ポン、
よしき。
よしき。ポンよしき。
で、キッシー、ツイッターやってますので、シャープダイエットラボを探しといてもらえれば、キッシーの写真が見れると思いますので、キッシーのアカウントのフォローもしていただいて、ぜひ、採点のほど。
お願いします。
はい、お待ちしております。ということで。
そうですね、あとはですね、僕今ツイッターの話になったんで、
うん、
ハッシュタグを確認していたらですね、うん、本当に皆さんありがたいことにですね、
うん、
ハウスキーさんの久々の配信を逃さずですね、
うん、
皆さんいろいろとメッセージを
書いてあった。
はい、本当に目ざといなというか、よくお見限りにならないなと思って、そこに頭が下がる次第で。ちょっと僕もしばらく今ツイッター貸し状態になったので、
うんうん、
ちょっと心を入れ替えます。
うん。あ、本当さ。はい。結構いっぱい書いてあるね。
非常に申し訳ないやつですね。心がもう痛てしゃあないっていうやつです、ね。いやもう本当に心からの感謝を改めて皆様に申し上げさせていただきます。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
本当だね。いっぱい。
はい。ありがたいですよね。忘れちゃいけないです。僕らこういう方がいてくださること。
ああ、
おかんさんだったり、リーさんだったり、マーさんだったり。まあ、今だとね、完全に中国の話みたいになってるんですけど。
いや、俺さ、これ、配信した時よく。
マーさんだったり。
配信した時結構、アットつけて返してくれることが多かったので、今回配信した時にリアクションねえなと思ってたんだけど、このハッシュタグの方にみんな書いてくれてたのね。
はい。あと、ちょっと待ってください。こんなにダイナミックな配信の仕方しといて、リアクションねえなっていうのは。
失礼な話です。
乱暴すぎます。
すごいね。こんないっぱい書いてくれてたのね。
こういう、でも本当にね、こういう皆さんがいてくださるおかげでね、僕らこうやって配信させてもらえてるので、本当にありがとうございますっていう。
ありがとうございます。
早いね、みんなね。
これからもね、本当によろしくお付き合いいただきたいところから思っております
。いや、俺なんか一週間ぐらい経って忘れた頃にこう、ああ、出てんじゃんみたいなんで、反応してくれるのかななんて思って待ってたんだけど、もう配信してすぐにボンボンリアクションしてくれてたんだね。すいませんでした。ありがとうございます。
まあ、すいませんというか、本当に感謝をしたいですね。なんでこれからメールをもらったらなるべく 近いタイミングで、皆さんフィードバックできるように、心を入れ替えておりますので。
ピックさんごめんなさい。はい、ということで。はい、
あのね、これに懲りずにちょっとあの皆様、どしどしお便りの方をお寄せくださればと思います。
はい、ぜひ、よろしくお願いいたします。ということで、お届けしましたダイエット研究所、お相手は半助と、
キッシーと、
長井でした。
ではまた、来週。
多分、来週。
きっと来週。
本当かな。